タートアップのスタートアップによるスタートアップのためのポッドキャスト、スタートアップポッドキャストの時間です。というわけでよろしくお願いします。オルフェインク CEO の菊川です。
エンパスの山崎です。
この番組では毎月旬な起業家の方をお招きして、起業家同士で本音でトークしますということで、はい、始まりました。よろしくお願いします。
前回はちょっと飛び道具すぎたってところは、
そうですね、まあ、なかなか反響も、まあ、周りでは良かったりしたんですけど、まあね、まあ、
三石さんは本名を明かす
あ、そうそう、三石さんあれ以降さ、なんかフェイスブックもなんか本名に変わったでしょ、
なんか変わる
あのカミングアウトがすごいこう大きかったのかな。
しかも本名が本名っぽくなさすぎて誰にも伝わらない。
おいず
もう実は本名覚えてない、なんか
もうスペインの漢字の名前になられて、ちょっと衝撃的なね展開になりましたけど、
ね、まあ、うう人が本名を明かすっていう瞬間
に立ち会え、それぐらいね本音でトークしてくれるって思ったら貴重な番組ですよね。
今日もそれに負けずとも音はす、
はい、そんな三石さんの放送を聞いて、もうこれはと思って長谷さんじていただいたゲストの方が、まあでもあの今回はね、めちゃくちゃちゃんとした、めちゃくちゃ旬かつ超、何そこ、
いや僕ちゃんとしたところに会ったことはない
それはだから本当にやっぱ弾むはあの間違った印象を持っていて、このなんか、まあ、いわゆるスポーツテックとかに関わってる日本のスタートアップで考えたら、もう本当にこう U、 日本の U ですよね。こう、
なるほどね、
最大手と言ってもいいんじゃないかと思う、大尊敬している、ユーフォリアの、代表取締役、子 CEO の、橋口博さんに、来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
瀬口さん、
だいぶの間違った紹介が入ってましたけ
ど、 どの部分ですか。
いろいろですね、はい、
はい、じゃあ、まあ、早速なんですけどプロフィールだけ、僕から読ませていただきま す、大阪府出身、野球に熱中するも成長期に投手として投げすぎたことから、中学入学の頃から長く肘の痛みに悩まされた現体験を持つ、ちょっと笑うのやってもらっていいですか笑いすぎですよ、
はい、すみません、
ちゃんと
プロフィール読めない病だから、
頑張って読んでるんですか。
頑張ろう頑張ろう、
はい、肘の痛みに悩まされた原体験を持ち、その後早稲田大学教育学部卒業後、メルセデスベンツ日本法人にてメルセデスベンツ販売店ネットワークの経営改善業務に従事、その後米国ダートマス大学タックスクールへ留学し MBA を取得、卒業後アクセンチュア戦略グループに入社し、大手製造業流通業に対する
新しい業界やね
これ放送して大丈夫なのかな。大手製造業流通業に対する経営戦略選定実行支援に従事、その後コンサルティング事務所を設立し独立、同時にプライベートエクイティファンドのアドバイザーとなり、消費財メーカーの常勤取締役としてターンアラウンドを行う。また慶応義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科特任講師としてスポーツ X カンファレンス、スポーツ X リーダーズプログラムを主催する。2008年に株式会社ユーフォリアを創業ということで、
すごい、
めちゃくちゃ難しい、
むちゃくちゃ長すぎますね今の話ね、
漢字もカタカナも多かったです
これだけ見ると
10分の1ぐらいにした方がいいですね今のプロフィール。
いやでもまあ本当すごい経歴ですね。
いやでもキクリンのそのプロフィール読みが本当に聞きたかったんで、はい、そういう意味では適切な原稿だったと
長くしたっていう、
はい、難しめの原稿、
いや本当に聞いてる方に不快じゃないかなってことだけ今不安になってるんですけど
すごいってことは伝わった
の、うん、
長いっていう。
いやただあのまずこうプロフィールを読ませていただいて思ったのは、その、はい、スポーツ、まあ、あの本当スポーツテックの世界ではもうユーフォリア知らない人はいないというぐらい有名なスタートアップだと思うんですね。その話も後でしていただきたいとは思うんですけど、プロフィールの中でいうとこうメルセデスベンツからこうアクセンチュアで、はい、PE ファンとかもやってとか、なんかまあそんなスポーツっていう感じではないんだなっていうのを思ったんですけど、そう
ですね、はい、だいぶスポーツに関わるようになった後なんで、
はい、創業後っていう感じなんですか。
創業してから4年ぐらい経ってから 出会いがあって関わり始めたっていう感じ。
そうなんですね。
最初からスポーツテックとして創業してないんです
よ、
うん、
そ
ういう意味ではね、キクリンもハズムちゃんもすごい最初からやること決まって創業してるんですごい
な。いや、うち何にも決まってない
僕もまさにそのスポーツテックって言ってなかったけどちょっと関わっちゃってる組なんで全く一緒なんですけど、
こっち側
気づいたら、
はい、最初からエンパスをやろうとしたわけではなく、
いや僕だって飲み屋で誘われて、
あ、それはしてる。
前身の会社に入って、その下りはね、でいろいろあって独立はしましたけど、
はいはい、
まあこうなんだろう、まあいろいろこうピボットもこまめに刻みながら、なそろそろ見えそうかなぐらい。
あ、なるほど。
僕だってあの光るものと音が出るものが好き でそれを何にしようかっていう中でたまたま靴を選んだら。ですよ。だから
創業してからしばらく、
はい、いや、
でも
創業直前 その自分の研究としてそのスマートシューズみたいなのをやってて、
はいはいはいはい、
で光ったり音が出たりする靴を作りたいなと思ってやってたら、あのこの靴いいじゃんって為末さんが言って、はい、それで、まあ、ランニングやり始めたみたいな感じなので、
ね、
マジで途中からなんですけど、
はいはい、
まあ、そんなこんなでスポーツ庁さんから大賞もいただいて、
すごい、
すごい、
やってやったなみたいな感じですけど、
だからなんかミッションとビジョンが創業時に大事だとか言われると泣きたくなるよね。
まあだからどこを残してあとは全部変えていくかみたいな、そういうとこありますよね。
僕らなんかもう何やるか全く決めてなくて、
うん、
決まってたのはユーフォリアっていう社名、だけですね。
そうなんですね。
ホームページ見たらユーフォリアはイタリア語で多幸感を意味する言葉です。
そうなんです。
なんで多幸感から入ったんですか。
まあ、めっちゃハッピーな感じを味わいたいなって、みんなで一緒に働く人とかお客さんとかと一緒に多幸感を味わえるようなサービスとかプロダクトを作ろう。
最初はだから何をなりわいとする会社として、
なりわいは何もないですよね。
そんなわけない
です。いやでもないんですよ。
いやでもやっぱりこれすごい経歴ですよね。そのなんていうか逆にいろんなことができそうすぎてって感じですけど、アクセンチュアの戦略グループでその大手製造業流通業に対する経営戦略策定コンサルティング、
もう一回読む、
消費財メーカーの商品取締役、
もう一回
ちゃんと読んでる。多分伝わってないから。
でもやっぱりなんかね、いわゆるラーメン代稼ぎみたいな、
あの、
日銭をちゃんと稼がなきゃいけないから、生きる過程を、はい、それは僕と共同創業者宮田マック、うん、宮田誠、うん、通称マックなんですけど、
はい
はい、そのマックと僕がそれまでやってきた仕事をベースとしてやるしかないから、うん、まあ、コンサルティングが多いですよね。
あ、宮田さんも橋口さんももともとコンサルティングをその前はやられてて、
いや全然違うんですけど。
なんだ今の普通に分かりづらくないですか。
なんかもうね、それ言いたくてしょうがないですよね。
引っ掛け問題、
はい、あの他の回とか聞いてるとね、そういう風に
う
この流れ普通こうじゃないですかみたいな感じになってるのが面白いな。
だいぶこうポッドキャストファンとして来ていただいて
ます、ね、むちゃくちゃ聞き込んでますなんならあの同じ回2回ぐらい聞いてる。
マジですか。誰が一番良かったですか。
まあ、三井さんですね。
あ、やっぱそうですね。
まあ、みんな面白いです。みんな面白いけど、うん、三井さんやっぱちょっとずば抜けてますね。
そんなポッドキャスト批評じゃなくて橋口さんの話を聞きたいんです。
はい、それでそうそう、ね、マックはブリヂストンのマーケターだったん
です。お
ー、まあ、マーケティング系のコンサルティングとか、
はいはいはい、
でそれで日銭を稼ぎつつ、
うん、
でも何やるみたいな話は、自社事業を作っていきたいけども、まず抽象度高いとこから超入って、それがそういう多幸感みたいな話とか、あとは当時言ってたのが、まあ、ちなみにその時ウェブサイト作ったんですけど、真ん中につなぐって書いてあって、いいじゃんみたいな。
すげえ、
うん、全く何のことか分かんないですけど、それさつなぐっていうコンセプトがあったんです。
箱をなんで作ろうと思ったんですか。
それがね、なんでなんでしょうね。箱作んなくてもいいじゃんって多分、
ね、
あの今だったら僕誰かに相談されたらそう言うと思うんですけど、うん、当時はなんかアイディアを週末ごとに集まって議論してたんです。一緒に授業やろうって言って、
うん、
でどれやろうかって言って、 ホワイトボードとか書き出したりするじゃないですか。どれもなんかこうストーンと来ないけど、なんとなくこの方向な気がするみたいな、それがまあ伝えるとか、うん、あのその人の能力をフルフルに発揮できてない人とか、すげえいいものにちゃんとつながってないとか、知られてないから売れてないものっていっぱいあるじゃないですか、うん、一方でなんかギミックで売れてるものいっぱいあって、うん、でこれは許せないよねって、これを是正することやりたいよねって、うん、でそれ方向性はそうなんだけど、具体的にどこのフィールドでやるかっていうのはもうなかなか決まんなくて、うん、箱を作ればちょっと勢いつくかもしれないと思って、
なるほど、
登記したんですよね、だけどそんなに勢いつかなかったまだ探索の時期がそこから
も続く。その時もずっと2人でやるん
です。2人です、はい。
宮田さんとの出会いは何なんですか。
出会いはね、その3年ぐらい前、2008年創業してるんですけど、3年ぐらい前、2005年とかにファイナンスのセミナーで会ってるんですよね。コーポレートファイナンスのセミナーというのがあって、企業価値評価セミナーっていうんですけど、すごい硬い1泊2日のセミナーで、板倉雄一郎さんって知ってます？知らないですか？社長失格っていう本を書いて
きた。聞いたことある。
2000年ぐらいなのかな、もうちょっと前かな。なのでビットバレーとかよりもうちょい前の起業家、世代的に言うと三木谷さんとかよりもちょっと前の起業家の人なんですけど、ガー行ってナスダック上場する直前に自己破産してドーンってなられた、その経験を、まあ、ファイナンスの知識がなかったがゆえっていうことで世の中に広げるっていうことをセミナーやってて、で僕それを読んで、一緒になんかパートナー募集とかって板倉さんが言ってたから、そこに手を挙げて行ったんですね。でその1泊2日のセミナーを始めたら、そこに受けに来たのが宮田マック。
でもなんかまあ近い志を持つ人が集まるようなセミナーだったん
です。そうですね、結構その後起業した人がすごい多くて、
うん、それなんで仲良くなったんですか。あまたいるわけじゃないですか、
うん、あその中で。
なぜマックさん
飲んでたんですよね。
なるほど、
意外に思うかもしれないですけど、すごい
全然思わないです。
あそうですかめちゃくちゃ飲んでてすごい飲むわけですよ、うん、彼が、うん、で僕はまあちょびちょび飲むんですけど、今のボケなんですけどね、分かりにくいんですけど
確かに分かり
にくい、めちゃくちゃ分かりにくいし
ちょびちょびいっぱい飲む人もいますから、
ね、は
い、
確かにね、そうですね。でまあ話するじゃないですか、いろんなね、うん、何のために生きるとか、どういうことやって死にたいみたいな、その時のなんか波長がむちゃくちゃあった。なんか能力がどうとかはあんまないですよね、うん。
じゃあ本当何やるかよりも、はい、もうこいつとことを起こしたいっていうのがまず
先に、もうザそう、あのビジョナリーカンパニー的に言うと、誰とバスに乗るかみたいな、
はいはいはい、
何をやるかじゃなくて、まずそれってい
う、っていうかそれ本当
なかなか珍しい、
珍しいと思います
よ。いやなんかそのいやあのそかまずユーフォリアの授業の内容全然聞いてないから聞いてる人が分かりづらくなっちゃってるかもしれないですけど、本当になんか、まあ、僕の最初のイメージで言うと、本当にこうスポーツ界にめちゃくちゃコネクションとかがないと成り立たないようなモデルかなと思ってたので、うん、なんかそういう業界での著名人たちが手を結んで作ったみたいな始まりかなってい こう先入観が正直あったので、全然違ったんだなっていうのが今
全然違うんですよね。確かにでもそういう風に勘違いして言われることは多いですね、
うん、だっていや本当になんかその業界のドンみたいな見え方はしてると思いますよ。
とんでもないです。
ちょっとそうですね、その前にというか今ので気になりすぎると思うので、はい、ユーフォリアが今やっている事業とか製品とかについてちょっと紹介してもらってもいいですか。
はい、ユーフォリアはちなみに今の話の方がいいですか。最初どうやって始まったかはこれはいいですかね。
いや最初からいきましょうか
迷いが
いやそれどっちも聞きたいじゃん。
どっちでもいいですよね。最初はさっき言った創業が2008年、で最初にスポーツに触れたのは2012年、うん、なので4年間スポーツ以外のいわゆる企業向けのコンサルティングとかいろんなことをやってて、うん、でたまたまラグビーの日本代表の強化を担当している方と知り合った、知り合ったというか共通の友人がその間にいて、我々とその方にで、その方経由で相談があって、うん、それがラグビーってワールドカップが2015年にイングランドであって、 19年に日本であったでしょ。で19年に日本であることもすでに決まってて、ラグビー日本代表が日本にワールドカップ連れてくるってことは、大会を成功させるためには決勝トーナメントに行くっていうのが基本至上命題なんです。
なる
そうしないと大会成功しないから、商業的に。でそのためには予選リーグで3勝しなきゃいけないんですけど、それまでの全ワールドカップ、ラグビーワールドカップの歴史上、日本代表が勝ったことって1回しかないんです。たった1回だけジンバブエに昔勝ったことがあって、それ以外は1勝21敗に引き分けなんです、ずっと。でそのチームが1大会で3勝しなきゃいけないから、全然レベチな評価をしなきゃいけないと。それですごいこう有名なヘッドコーチなんですけど、エディ・ジョーンズさんという人がヘッドコーチになって、今までとは全然違うレベルの追い込み方をしますと。合宿も3倍ぐらいにするし、強度も超上げるんで、すごい怪我する可能性がある、だから怪我が起こる可能性が高まった状況かどうかを可視化する、可視化するツールを作ってくる、データベースを、でそれできませんか、ビジネスでそういうことやるんですよねって言われたのが2012年。
それってそのラグビーのチーム側がそういう需要があるのはすごく分かりやすいんですけど、はいはい、それを橋口さんに相談が来た理由っていうのは何なんですか。
僕らに来たのはその間に立った人間が、我々の友人が、あの会社だったりできるに違いないって思った
それがすごいですね。
その思いつきですね。
それは似たタイプのプロダクトを前にやってたとか。
うん、やってないですね。
全然もうちょっと間説明してください。
すいません。ちなみにですね、大事な情報としては、その時僕ら2人に1人もう1人エンジニアがいたんですね。
なるほど。3
人目が加わってて、で彼と一緒にコンサルティングプラスシステム開発みたいなことをやってたんですね、企業向けに。だからエンジニアの存在がその紹介してくれた彼の中にはあったと思う。
一人です。
とはいえっていう話な気がする。
完全にとはいえですよね。
競合する製品とかなかったんですか、そのタイミング。
あった、後から振り返るとあったんですけど、あ、まあ、その時点では知らない、
はあ、すごい。
で、すげえ長い話をすごく短くして言うと、
はい、
やりますって言って作った
まあでしょうね
作れたって言
って
ました。
でそれが、まあ、作ったのは僕とマックじゃなくて、そのエンジニアが作ってくれたんですけど、
いい、
僕らは毎日頑張れって応援しててい
やすごいな、まあ、そこからのこうラグビー日本代表の活躍は、まあ、皆が知るところっていう話ですよね。
すごいですね。でそれが2012年の秋に出会って、2013年の春にローンチして合宿で使い始めてもらって、で日本代表が一回こう合宿するともう猛烈な、当然ですけど、ダメ出しがあって、ここをこう書いてくれ、こう書いてくれってバーってあって、で合宿中もやっぱそういうのいっぱいあるわけですけど、もうそれにずっとこう答え続けるみたいなことをやってたんですけど、それやってるうちに少しずつそのレベルが上がってくるんですよ、プロダクトの。で後から知るんですけど、スポーツサイエンスの世界でラグビーは一番進んでるんです、ありとあらゆるスポーツ、特に日本で絞ればもう間違いなくそうですね。でその中でもラグビー日本代表っていうのは、オーストラリアとかニュージーランドの一番進んだスポーツサイエンティストとかストレングスコーチとかみんな集めてて、エディ・ジョーンズもそうですけど、超レベル高い、そのレベル、一番レベル高い人たちと最初にリードユーザーとして作ってもらったから、結構いいものができたんだと思うんですよ、その時点では。で2015年に南アフリカに勝って、そのタイミングぐらいで、これラグビーの日本代表のために作ったけど、全然サッカーでも使えるし、野球でもバスケでも何でも使えるよねって。あと部活とか。
そのタイミングでできてた主な機能ってどんな感じですか。
コンディションを可視化する、怪我の履歴をちゃんとつける、アラートを何がしか出すぐらいかな。
それもワンタップスポーツっていうプロダクトですよね。
名前は違いましたけどね。まだ何もついてないですけど。
ああそうなんだ。
それの、まあ、最初のプロトタイプ、
それがそれになるってこと
なるんです
。なるほど。そっか、先にそまず機能があったんですよね、プロダクトというか。そう
です、はい、
はあ。でそれがラグビーで成功したから、他にも転用できそうだっていうふうになってると。
で、2015年16年になるぐらいから、 始めて他の競技とかに売り始めて、最初はね、あのそこに日本代表が勝つ前にもちょっとだけ試しに売ってみたりしたんですけど、それはまあほぼ売れず、そんな必要性もよくわからないし、で実績とかってなんかあんのって言ったら、ラグビー日本代表使ってますって言ったら、プロ野球チームとか鼻で笑うわけですよ。それラグビーって超弱いじゃんみたいな、そこで使われてるからなんでプロ野球は使わなきゃいけないのみたいな。だけどラグビーのジャパン日本代表が勝ったおかげで、もうグワーって
やっぱその、いきなり注目された、
引き合いも多かったりしね、で他の競技にバーッと広がっていったと。でここから先もう今に飛んじゃった方がいいんですかね。
ああどうぞお任せします、うん、
まあそんな感じです
いや今言ってないじゃないですか飛びすぎでしょ、1ページもなかったですよ
今は日本代表が26競技、
すごいな。
で、プロ野球と J リーグと B リーグとラグビー、今回リーグワンってなるんですけど、これがまあ大体4つの主要なプロリーグですよね。そこのシェアでいうと 85% ぐらいシェアです、ね、だからかなりデファクトになってきてるなと、インフラになってるなって感じですね。であと
今回の東京オリンピックとかでも、はい、その使ってる選手がまあ相当いる、
多かったですね。これあんまりね言っちゃいけないんですけど、
ああそうなんですね、
まあ、あの IOC の規定で言っちゃいけない、あの東京であったすごく大きな大会
ありました
、大きな大会だと思うんですけど、そこになんか日本の選手団がいたらしくて、うんうん、その人たちの 45% ぐらいが使ってたと。
いやすげえ、えぐいですよねそのシェア。
で全体のチームとしては今1700チームぐらいで、アスリートが7万人ぐらい日々使っていただいてるっていう。
アスリート7万人が日々、
それはありがたいことですよ。
いやでも本当にすごいし
何をするか分かんなかったところから。
そうですね、
7万人って凄まじいですよ。だから
完全にね、よく起業家の方は皆さんあのビジョン自分で描いて、うん、ここに行くって決めて起業して、うん、そのために資金調達して、うん、そのために人を雇ってそこに行くじゃないですか、うん、僕らはそれじゃないんで、うん、もうとにかくこの2人で起業したいって言って、やることはつなぐとかユーフォリアとか、そういう、うん、そういう抽象の高いことだけで、なんでもう完全にあの周りの人のおかげって感じです。
いやいや、めちゃくちゃかっこいいこと言ってます。そうです、
はい、
いやね、共同創業者問題で荒れるとこはねいっぱいありますけど、うん、まず何やるかじゃなくて人だって。
そうです、そうです、
めちゃくちゃ珍しいですね。
今も本当にがっちりっていうイメージがあるし、その2人のパートナーシップとか、
そうですね、
しかも本当2人ともこう立ってるっていうか、キャラが立ってるっていうんですかね、あのまさにこう共同代表っていう感じのコンビだなっていう見え方もしてます、うん、それはやっぱ最初からそこはできてるからなんだなっていうのは今すごい分かりました。
そうですね、
喧嘩しないですか。
喧嘩はねしないですね。意見の食い違い当然ありますけどね、うん、細かいところで。
それどうやって調整していくんですか。
まあ、話す、うん、でそもそもあの、まあ、大きなところで言うと、なんかこのビジョン実現するたびにこう考えてるんだなっていうのは分かるん で、うんうん、でその考えてることの細かいなんかハウはお互い違ったりするので、うんうん、そのハウでどっち優先すべきじゃないみたいなやつを議論したりはしますけど、うんうん、それでなんかクリティカルにぶつかることはまずないし、うん、あと緩やかに担当領域は分かれてるから、最後はその自分で領域を持ってる人間がそれをやるって言ったら、まあそれは信じるかっていう感じですよね、
うんうん、なんで狙ってるとこは同じだから、うん、到達する経路をどうするかで、
そうですね、
話し合いが発生するけど、
はい、そうですね、
どういう役割分担なんですか2人は。
マックさんですね、めっちゃ緩やかに言うと、ざっくり言うと、開発とか R&D とかコーポレートが僕、うん、でセールス、マーケティング、カスタマーサクセスとかが Mac っていう感じで、フロントとバックみたいな感じ、うんうん、これもあの緩やかにそうなってるだけで、一応あの組織図上はこうピシッとしてますけど、うんうん、僕がセールスすることもあるし、 Mac がコーポレートのことに入ってくることもある、そんな感じ。
橋 スーさんはその開発も見る、そのプロダクト作るっていうところは、まあ、どうやってこうやってきたんですか。
全然素人ですからね。という、
まあし、まあ、素人っていうか、まあ、そういうタイプのものをやってきたって感じではないってことですよね。
はいはい、そういうタイプのエンジニアリングとかは全然やってないですし、
うん、私そのだからスポーツテク領域とか、まあ、人の体みたいなところでの研究をしてきたとかでもないよう
です。ないです。
なんか どうやってそれをやられてるんですか。
でもほぼあれじゃないですか、やっぱりユーザーと接してる時にそこから出てくる話、
うんうん、
課題感みたいな。そう、当たり前ですけどラグビーとバレーボールは全然違うことを言うんですけど、うん、でも抽象度上げると同じことだったりするので、うん、怪我したくない、怪我を防ぎたいのは一緒じゃないですか、
うん、
で、あのハイパフォーマンス出すために状態、スポーツサイエンスでレディネスとかって言うんですけど、状態、準備の状態を高めたい、これみんな一緒なので、あとはそのための機能を作ればどっちでも使えるよねみたいな、でそのための機能は何だろうなみたいな話はそんなにあのそのバックグラウンドがどうこうするっていう話じゃないかなと思います
よね、うんうんうん、こんな真面目な話するんですね、
うん、ね、初めて。
僕酒飲んでる時しかあったことないんで。
いやだからやっぱり本当に目線が全然違うのよ。あのスポーツテックとして見てるのと
今日違う人と話す。
今日なんか真面目じゃないですか。
いや
そんなこともないです。
多分業界が近いから、
あ、なるほど、
若干その視線がやっぱり、
うん、いやあとはなんかちゃんとそういうこと話せる人には結構真面目に質問してますよ。
多分なるほど、そう、日本語で会話できる喜びを今噛み締めてっていうその
制御できない人はもう何聞いたとしても制御できないですから。
そもそもでも足立さん物書きになりたかったんですよ。
いやそうです、物書きになりたかった。
そうですよね、僕最初会った時、うん、その話を今日言ってたんですけど
ね、そうです。
だって東京出てきた時ってあれですよね、小説書いてて賞出したりしてたんですよね、
うん、そうです。大学に入る時に出てきたんで、うん、まあそのちょっと手前ぐらいからそういうことやって
たんですね。あ、高校生ぐらいから書いて、
高校生ぐらいから書いてて、
うん、大学もどういうものを書いてたんですか。
うん、すごいいい質問ですね。
怖いに言いづらそうや。
まあまあ、あの、分かんないですね。いわゆる純文学、の、あの1ミリも売れなさそうな小説ですね。
あれ卒論谷崎でしたっけ。
卒論は谷崎、
谷崎が好きだったんですか。
谷崎も好きでしたね。谷崎の変態性が好きだったんですけど、
うん、いや僕橋口さんは変態性っていう印象ですね、は
い、やばいっすよ谷崎。知ってますか谷崎。
あ、まあた、まあ、まあそんな知ってるってことでもないですけど、
あの年齢でああいうの書くっていうのがね、本当頭おかしいですよね、
うん、そういうの書かれてたんですか。
うん、そういうのも書いてましたね。
若くして、
うん、そうですね。で、まあ、大学は4年間一応4年で留年せずに卒業したんで、まあ、非常に普通なんですけど、でも我々の付き合う人たちって大体大学で体育会でしたみたいな人たちな
ん
で、
うんうんうん、
まあ、当然何部ですかみたいなトーンで聞いてくるんですけど、何もやってないんです
よね。ああ、サークルとか入ってなかったんですか。
サークルはやってたかな。野球サークルはやってましたね。だけどほぼサークルなんだよね、別に週に1回もやらないんで、
うん、ほとんど
本を書くか、
書く、
麻雀するか、うん、飲んでるか。
そうっすね、いや、どうやってもスポーツにつながるまでのジャンプがすごいっすよね。
そうなんです。だから僕もちょっとよくわかんないですね。
これ放送して大丈夫なんですか。
いや、勇気を持つっていうか、あ、異業種でもやりたいと思ったらできるんだ。
うん、そうですよね。
でもなんで物書きはやめちゃったんですか。
確かに。
それはね、やめてみようかなって一回思ったわけですよ、うん、大学4年間書いてて3年ぐらいからいい具合にちょっと文学賞のギリギリまで行く、うん、最終選考、最終あれって一次予選、二次予選、最終予選、最終選考ってあるんですけど、最終選考ぐらいまで残るようになって、もう一歩だなみたいな感じだったんですけど、うん、
すごい。
でもなんかそのもう一歩が超えられず、一回こうこのまま行くと、まあ、留年もするし親のすねかじりみたいになっちゃうかもしれないし、 それよりは一回ちょっと就職しながら自分で金稼ぎつつ夜とかに小説書くみたいな、うん、そういう都合のいい就職先を探そうと思って、うん、それでメルセデス・ベンツっていう会社に入って
それ言いた
い、まあ、意外ですけどねそれ、うん、
都合良かった
んです、都合良かったんですよね。で面接で僕ずっとその話ばっかりしてたんで、あ、大体落ちるんです
、あ、物書きたい
とか、そうです、うん、で、あの卒論は谷崎潤一郎の足フェチシズムとサドマゾヒズムっていうテーマでその話を
それで言うと僕の卒論とドグラマグラ
ドグラマグラやばい、
あ、そうなんだ似てるね、そ
っか似てる、
うん、
そうだ、大正期エログロナンセンスを謳歌して生きてきたって感じです
よ、ね、近いですね、そうです、はい、でもそれをそのまま語ってもやっぱり採用担当だったら採用しないじゃないですか、そんなするかな、
僕結構、
うん、するな、
やっぱり SF 作家とかやっといましたよ、はい
は
い、
最近。なるほどね、確かに。
ただまあ超得意例ですよね。
そうですね、例えば30人いてそいつらが28人ぐらいいたら結構やばいですよね、会社とし
てやばいっすねそれは営利企業としてはちょっと
ちょっと混ざっててもいいかなぐらいのね。で僕もそれ連戦連敗なわけです、もう面接でね、うん、だけどメルセデス・ベンツの面接官だけが超興奮してその話したら、いいね橋口君とか言って最高だね、谷崎サドマゾじゃなくてサドマゾなんだよねとか言って、うん、両方は表裏一体なんだよなって、分かってますねみたいな感じになってそこに入った
それ22とか出て
ます、22ですね、はい、
だいぶ達してますね、なんか早い段階。
で僕はちなみに知らなかったんですけど、その会社入ってずっと人事部から僕はフェチって呼ばれてでちなみに僕の奥さん、今の奥さんなんですけど、同期で入ってて人事部の社員だったんで、まあ、あのフェチって呼ばれてるのはずっと聞いてたんですよ
それでも飛び込んでいったっていう
でそこに入りましたと。でもう毎日あれですよ、もう6時ぐらいには帰る、
あ、早めに
定時に帰ってで書いて、ひたすら出来上がったものから応募していくと。
なかなかでも実際できないもんですよね、それって。
うん、まあでもむちゃくちゃアホな子っていう認識になると、まあ、全然問題ないですよね。うん、できないあいつは使えないやつだってなると。
あ、いや、そこをこうちゃんと取りに行って、そう
ですね、今でも覚えてますけど。コピー機の紙とかがなくなった時にどうしていいか分かんない子を装ってたんですけど
ひどすぎるでしょ
それ、いや、すいませんとか言って、コピー機が紙がなくなったんですけどどうすればいいですかとか言って、ああみたいな、変えろよそれとかって言われて、これ、あ、はい外行ってね、帰ってきたら、お昼ご飯行って帰ってきたら上司がこう九州会談してて、使えない新人どうすればいいんだよ俺らとかって言ってるのが耳に入って、よし、
いや、欲しいじゃない
です。すごいな。それが後に MBA を取ることになるとはって
話ですよね。いろいろ変わる。
わけわからないです
よ、ね。割とすぐじゃないですか。
割と、まあでも8年ぐらい経ってるんですけど、そこから。
ああ、じゃあ結構長い間、はい、ベンツに。
はい。だけど、
すごいな。
ベンツの、その、まあたくさん応募したんですけど、うん、まあ大体みんなこう、この辺で落ちるのが、うん、もうこれ最高だっていう小説が書けて、でそれを応募したら一次予選で落ちたんですよ、初めて。もう大学1年生からたくさん応募してきたのに、
あ、一番の自信作が逆に
一番手前で落ちたんです
よ。ちなみに何に出したんですか。
それはね、スバル。
スバルか、
はい、でスバルなんかちなみに出したこともなかったんで、それも含めてなんかのあれなんでしょうけどね、あの必然なんでしょうけど、大体文学会とか、うん、まあでも文学会がほとんどですね、うん、であれ年に2回しか閉じなかったんで、新潮、うん、で、まあ、スバルと出したらバン落ちて、でもうそれはもう大荒れに荒れたわけですけど、泥酔して、うん、これもね本当に信じられないかもしれないですけど、すごい酒飲んだんですよその時に。
信じられないです
ねありがとうございますで次の日気づいたら横浜で血だらけで倒れてて、昼ぐらいですよ、もうだからその間の記憶がないんですけど、で、まあ、これ
なんか事件じゃないですか、まあまあ、
軽い事件ですよそれで、まあ、一回確執してみようと、もう書くのやめようと、これ多分ちょっと一回やめろっていうサインかなと思って、うん、
なるほどなるほど、
で一回やめてみて仕事ちゃんとやってみますって課長に
言ったんですか口頭で、
はい、今までの給料返せって言いたくなりました
ね心入れ替えて真面目にやりますって言ってそしたらむちゃくちゃ面白くなっちゃったんですね仕事が。
へー、
そのままなんかズルズルってこうビジネスのワールドに行っちゃったって感じですね。
へ
え。どこら辺が面白かったんですか。
車の会社なんで、うん、車のディーラーがあるんですよ、ね、いっぱいメルセデスディーラーっていうのが。でそれを経営改善サポートする部署っていうのがあって、販売店企画部っていう、あの車の会社は大体どこもあるんですけど、ずっと回るんですよディーラーを。で改善するためのポイントを見つけて改善をするんですけど、まあ、大体あの250拠点ぐらいあると10拠点ぐらいはもうどうしようもないっていうところが出てくるんですよ。でそうすると何やるかっていうと、そこからその拠点を買収して資本の下に入れて、でそこに人が常駐して本当にテコ入れをターンアラウンドやって、で次の新しい資本に売ってまたいなくなるっていう、そういう再生業務があるんですよ。でこれがむちゃくちゃ面白かったんですよ。
実際現場行ってた。
現場行ってたんです
よ。でそのできてない様子を見て、
そうそうそう、で逗子とかのディーラーを香港の商社から買って、で行って、そしたらまああの超儲かってない会社だからあれに荒れてるわけですけど、いろんなものが、でもまあ改善ポイントとかってもう車のディーラーとかねシンプルなんで、売り方とあと修理とか板金とか、あと保険とか、そういう手数料で稼ぐんですけど、そういうのほとんどやられてないから普通にやっていくとガガガガって儲かるわけですよ。
儲かるポイントを抑えれてないってことなんですね。
はい、でまあ、あの最初はね、あの外資から来た若造がいきなり偉そうにいろいろ言うからほとんどガン無視されるわけですけど、しばらくね。でもだんだん良くなってくるとみんな心開いてくれるし、で給料も上がるしみんなハッピーみたいな。でこれは面白いなと。まあ、ちなみに大体ダメになるところは誰か着服してるんですけどそれも面白いんですよ。
なるほど。
本当にあいつ着服しやがってひどいなっつって、一人そこのナンバー2の人が着服5000万ぐらいしてたのを帳簿を全部見てたらこれおかしいって言って、全部こう相関図とか作っていくと、ここからこう流れてこうなってんだみたいなね、分かるんで、まあ、それをこうある日読んで、こうなってますねって言って言ったら、本当ごめんなさいって言って、あの告発だけはしないでくださいって、どうしようかなみたいな、じゃ あの何年計画で返してもらいますみたいなのを保証につけてもらってやって、そしたら経理部長が、ほっとあいつなんか怪しいと思ってたんすよと言ってんだけど、そいつもっと着服してたっていうのがあったからしかも経理部長だから結構巧妙で、それは結構時間かかったんですけど、でもそれも見つけて、
それまあまあ犯罪的な話。
いや完全
犯罪だよ。まあまあじゃなくて
もろ犯罪、ね、業務上横領
ですよね。
婚姻私文書偽造、
何は金融道みたいな仕事してたんですね。
で,
すね。
でもまあ社員の人って大体分かってるから、うん、その明らかにその専務が給料では買えないような家を買ってるとか、ね、
確かにね。
だからなんとか薄々感じてんだけど、うん、なかなか別にそんなね、社員の人から見たら分かんないのをこうクビにしてくれて、ちゃんとした人を雇ってやるから、まああの真っ当な人たちだな、
うんうん、確かに。
社長は別にあの非常勤だから来ないから、僕一人がずっといるんですけど、まあだんだんこうみんないい感じの雰囲気になってきて、ガーッて業績も上がってきて、でそろそろ次の資本、ちゃんとした資本譲りますねって譲っていなくなると超感謝されるし、
すごいですね。着服を多幸感に変えていくっていうそんな人なかなかいないでしょ。
でもね、本当に大体着服してますから
ね。そうね、
本当本当。
それを多幸感で、ね、包むってすごい仕事ですよね
今のが何年目ぐらいの話？
それがね、28とかぐらいで、
まあ、でも若いですね。
でこれ超面白いと思って、これを仕事にしようと思ったんですけど、
うんうん、
あの客観的に見ると自分の能力はあの自動車ディーラーの経営の能力しかないんですよ、
うんうん、
でちょっと違う業種行ったら全く分かんないなっていうことも気づいて、だからちょっとちゃんと他のことも勉強してみようって思って留学したって感じ
で、MBA を取ったんです
ね、はい。
これなんで学校行くだったんですか？他の業態を見てみるじゃなくて、
多分ね、一番早いのがそれだと思ったんだと思うんですけど、あの、まあ、一回当時なんかいろんな中小企業診断士みたいなことやった さ、
だいぶ血流してから心が変わってます、
ね、変わってるんですよね、
はい、血が変わってるからもう別の人になってる
って実は入れ替わってる可能性ある、その夜
他の業種行くよりも早いのがやっぱり2年間集中的に勉強して、それからあのコンサル戦略コンサル行ってで独立するのが一番、うんまあ、早いかなってその時は思った、うんうんまあ、実際どっちが早かったか分かんないですけどね、あと早いことがそんな意味あるのかもよく分かんないですけど、うんうん、当時はそう思ったって感じでしたね。
この時もあれですか、ご結婚されて、
結婚してました、結婚してて子供が1歳の時に行くって言ったんですかね。
お子さん生まれてた時は血を流す前、はい、
全然血を流した後です、
ね、血を流した後に、はい、誕生した
結婚したのも血を流した後、
血を流した後、
はい、もう心入れ替えて
入れ替えた後です、ね、ちゃんと働きますって宣言した後です。
あ、フェチズムはその時は治ってたんですか。
フェチズムはそれはね、あの治る治らないの問題じゃないです
よ普通の開始
それはね、あの
何、日々成熟していく
ベースメントですか、
ね、あ、なるほど、
変わらないわけ
です。むしろ、はい、それがそうになってるんですね。そうです、これでもあれですか、なんか米国で MBA 取るってあの一般イメージだとすごいこうなんていうかお金とかかかりそう。
お金かかりますね。
自費っていうか自分で行ったんですか。
自費ですね、自費って言っていいのか分かんないですけど、少なくとも社費派遣じゃなくて、
うん、
あのいわゆる借金、
うん、
で僕はあの基本的に貯金はしない主義だったんで、うん、貯金はないわけですよ。で妻が結構貯金する主義だったんで、うん、その貯金ちょっとちょうだいって言ってもらって
あとシンプルだけどなんかすごい、
まあでもそれ足りないですよ、まあ、基本、うんまあ、今だと2500万とかかかるらしいんですけど、
そうですよね、
当時で1700万って言われて、1500とか1700、はい、で、妻の貯金とそれから2人退職すると8年目だったから、まあ合わせてやっぱ400、500ぐらいあるから、うん、それでしょ。で足りないなって言って、両方の両親からお金借りて、であと大学院がそういう留学生向けのローンがあったからそれ借りて、でそれ全部かき集めてなんとか1500カツカツで、いけるかなって言って、僕は1円も出してないわけですけどみんな借りて
すごいな、
これ行ったら足りなくなっちゃって途中で、で同級生に借り、でそれでも足りず、最後はアクセンチュアでサマーインターンってやったんで、そこのパートナーの人に電話してカクカクシカシカで、もうこのままだと金が足りなくて卒業できないんで金出してくださいって言ったら、いいよって、その借りうち来るかって言って、行きますって言って入った、う
ん、なるほど、
すげえ。
これが後のエクイティファイナンスに生きてくる。
行きませんでしたね、
そうなる
借金ですかね、
確かに。いやでもすごいですね、かき集めて。
でも全く計画性ないでしょこれ。
スタートアップ以上にリスキーな話ですね。
それ実際行ってよかったですか。
行ってむちゃくちゃ良かったですね。良かった。
どう良かったですか。
それも思い出せないんですけどね、何が良かったのか。楽しかった。あの家族で行ったから、奥さんと娘が今もう大学4年生22歳なんですけど、当時2歳、もう一番こうね可愛い盛りじゃないですか、うん、それ連れて行ったんで、めちゃくちゃあのいい環境のニューイングランドのすごい田舎、紅葉が綺麗なとこで、ただ広い公園があるところで家族3人で暮らしたから、もう最高の思い出なんですよそれ、全く NBA とか関係ないですからね、それ
確かにまあでも多幸感に包まれて
やっぱテーマは多幸感
包まれて、
それは本当忘れられない日々ですね。
素晴らしい。
だから友達がいっぱいできた、
まあ、まあでもそれでアクセンチュア入ったらね、別に取り返せる話ですもんね。
そうですね。
実際やっぱ返済されたんですか。
返済はしましたけど、だいぶ時間かかりましたけど。
そうですよね、大変ですよね。
ちなみにあれ、留学した時の、留学するって嫁に言った時に、嫁が、まあ、若干半笑いでいいよって言ってくれた絶対受かるはずないと思ってるらしくて、人事部だから社員全員の TOEIC のスコアして、で僕の TOEIC のスコアその時点350、
そうでしょ
でね、留学した人は知ってると思うんですけど、トーイックよりトーフルがはるかに難しい、うんうんうん、でトーフルより GMAT とか難しい、うん、でこれでほぼ満点取らなきゃいけないんだけど、うん、トーイックで350だから、うん、あれあのこのコロコロって4分の1だから平均値が大体250ぐらい、そう350ってちょっと運がいいサイコロぐらい、うん、で絶対受かんねえからと思ったらしいんですけど、1年間で350が955だったけど、まあ、最後、まあ、ほぼ満点取れるぐらい、
すごい、
でなんか知んないけどその英語学習法みたいな感じでひたすら取材されるみたいな時期が、
へそう、働きながら勉強したんですか。
働きながらですね、
すごい、
もうほとんど英語のことしか考えてないっていう、
へ
ずっと家でも英語しゃべる、
それも
家で英語しゃべる、
家で英語しゃべる、
それ奥様に対してですか。
そうですね、まあ独り言独り言、あと、まあ、妻にもちょっと付き合ってもらった。
いやちなみに多分自分も経験則的に独り言言うってむちゃくちゃ伸びるんですよ、はいはい、だけどなんか奥様に言うのなかなかじゃないですか。
うん、そうですね、まあでもね、その目的は知ってるから、うん、
それ返してくれてたんですか。
うん、まあ返してくれてはないと思いますけどね、まあ、
そういう意味で黙殺されてる
そういう意味ではあのキャッチャーがいる独り言みたいな、そういう、
なるほどなるほど。
で妻は曲師じゃん、ペラペラなんですけど。
ああそうなんですね。いやでも壁打ち相手にじゃなってくれるわけですよ、うん、なんか間違ったこと言ったらちょっとそれそうだよ、
うん、あんまりそういう感じではなかったかな、普通にこう、うんうん、みたいな。
でもそっからがっつり勉強して、うん、でもお子さんもいてみたいな状況で、ね、なかなか勉強だけにね、
まあ、娘はもう完全に預けて、うん、その1年間だけごめんっつって1年間やって、どうしてもそのダートマスに行きたかったんで、そこがダメだったら諦めるから、う
んうん、他受けなかったんですか。
他受けましたけどね、うんうん、一応ですあのダメだった時のために受けましたけど、でもその間は子育てはほぼ放棄、家事も放棄、ひたすら英語の勉強、うん、
こうどうやってできるようになったんですか、まあ、独り言もしっかり
です。でもあんまできてないんですけどね、
あんまできてない。
スコアは取れるようになった、うんうん、必要な、うん、2、3時間しか毎日寝てないし、うん、あの家中に英語がガーッとあるし、電車の中もずっと2倍速とか3倍速で全部聞いてるし、会社行ったらまた再びあんまり仕事よりも
またできないやつに戻ってるんです
で、お昼ご飯も誰とも食べずあのおにぎり食べながらトイレの個室でずっと英語の勉強、
えすご
い、それをずっと1年間続けて、最後の2月ぐらいにも最後のスコアで出たんですよね、うん、2つとも、うん、トーフルとジーマットは。
本当やると決めたらやりきれる人なんですね、
まあ、そうですね、それだけやったら伸びたっていう感じですね、うんうん、
実際行ったら生ものの授業は全然レベル違うんです
。そうですね。何言ってんのか全く分かんないし。
全然違ったんです、ね。
それでね、あの最初にすげえ落とされて、うん、あの点数悪かったらキックアウトするからなみたいな話があって、実際同級生もキックアウトされた子とかもいたんですけど、うん、でスコアが7割がクラスパーティシペーションって言って発言なんですよ。発言するためには何言ってるか分かんないと発言できないんだけど、うんうん、何言ってるか分かんないわけです。もうわーみたいな、周りが言ってるやつが何も分かんないしね、あのアメリカ人のスラングとか、うんうん、だからもう教授に頼み込んで、とにかく俺冒頭が命だから冒頭で絶対当ててっつって、その後も全く分かんなくなっちゃうんだって言ったら、半分冗談だと思ったみたいですけど、分かった分かったっつって、とりあえず冒頭で当ててくれる、ヒロシっつって、とかって喋ってエアタイムって言うんですけど、エアタイム確保してこの授業は喋ったっつってこうやってチェックして、で3ヶ月ぐらい経って突然、もうあれですけどね、スピードランニングみたいな世界ですけど、突然聞き取れるようになって、
そうそうそう、ブレイクスルー来たんですね、
う
ん、
でうわーっつって、むちゃくちゃアホみたいなこと喋ってるこいつらと、
うん、もう
こんなんでいいんかみたいな、それはもう全然変わったですね、うん、でもそれまではちょっともうマジで無理かなっていう3ヶ月ぐらい、 風間ちゃんも最初から喋れたんでしょ。
まあでも僕も帰国子女じゃないですし、あと文学と哲学の話英語でするって結構難易度高くて、
だいぶ難易度高いね、それは。
だって英文学を読んで議論する相手がね、そのお国の方々だ
と、ね、
でアジア人なんて僕だけだったんですよ、で教室もう本当にアメリカの人だけ、なんでお前いんのみたいな。で一番きつかったのはですね、ビスケットみんなで回してるの俺だけ回ってこない
みたいな。いじめじゃ
ん。俺28歳みたいな。
ビスケットも
そんなことあるみたいな。いやでも本当にだからクラスで発言するとかプレゼンテーションに命かけるとかが勝負で、うん、それやると初めて話しかけてもらったり、はいはいはい、酒に誘ってもらえるんですよ、はい、いやなかなかでしたあれは。
なるほどね、うん、観念的な話とか英語でしろって言われてもね。
でもさっき橋井さんおっしゃってたことですけど、意外に適当なこと言ってるんですよ、うん、っていうのも、いやいいっていうのと、うん、思ったことを言うっていう文化だから熟考して何か言ってるわけじゃないんで、だからこっちはちょっと熟考して何か言うと湧くんです。
深い
って深いいやいやいやいやみたいな、もうそれで戦うみたいな感じでしたけどね。いやでも 大変でしたね、やっぱアジア人がいないっていうところと、うん、
ビジネスクールまだね数字の話多いし、
うん、
ロジックの話が多いし、あとやっぱりインターナショナルが言うても 3,4 割はいるから、
そうですね、
変なアクセントのやついっぱいいるんでそれ助かるんですけどね。なるほど。
あとはあれですね、僕は比較文学科っていうところにいたんで、はい、みんな余裕で 5,6 カ国語喋れるんですよ。
すごい。アメリカ人だと超珍しい
やつ。で超珍しいですよね。でも、もうそれがデフォだから、うん、なかなか苦しかったですね。
なるほど。
じゃあ橋口さんにお聞きしたいんですが、まあ、起業してから今までで一番辛かったこととか、もしくは逆に一番嬉しかったこととか聞いてもいいですか。
一番辛かったことは何だろう。分かんないですね。でもあんま覚えてないですよね、辛かったことって。辛かったのかな。でも思い浮かばない。逆に辛かったことってなんか一番辛かったことって言われてポンって頭に浮かぶことあります。
僕は今までだった、まあ、一番辛かったっていうのか分かんないですけど、はい、あの最初僕らってその光る靴をそのクラウドファンディングするところから結構始まってるんですけど、クラウドファンディングってやっぱその、まあ、当時その勇み足というか、まあ、完成していないプロトタイプだけできているものを1年後お届けしますみたいな約束でクラウドファンディングしちゃって、はいはいはい、それがまあなんかもう成功したのでお届けしなきゃいけないっていう状況になったわけですよ、うん、まあ、これあるあるの話だと思うんですけど、うん、でそんな中でその靴工場とかでそのなんていうか言ってたことできてないみたいなのが起こって、まあ、2回ぐらい工場変えてるんですよ、ね、そのやっぱあこれダメだから遅延するけど変えなきゃダメだみたいな判断をしなきゃいけない時とかに、その協力してくれてる会社もその靴工場も僕のパートナーも全員苦い顔をする中 でかつ僕がその遅延させるってなったらそのユーザーっていうかそのバッカーあのクラウドファンディングしてくれた人も恨むし、全員に嫌な顔されるけど、でもクオリティ考えたらこれは出せないでしょみたいな、これを配ることの方が絶対致命的でしょと思ってやめるみたいな、その辺はなんかめちゃくちゃ孤独だったのを覚えてますよ。なんか中国のなんていうか工場のところだったんで、なんか孤独感がなおさらすごくてちょっと覚えてますね。
でも最後は自分でもう、
まあ、だって決めるしかないですからね。で、まあ、でもそれつながってて嬉しかったこととしてはやっぱりそれが変えて、まあ、これだったら出せるってとこまで行って配って、うん、なんていうかワオというかすごいってなってくれたら嬉しかったし、うん、それをやっぱその いろんなアーティストとかとコラボしながら使っていく、うんうんうん、こう世の中にデプロイしていくみたいなのは、まあ、その分嬉しかったかなっていう感じですかね。はい、言いましたよ。
はじめちゃんはどうですか。
起業してつらかったんですか。うん、セーヌ川で子供に財布を取られたん
です。それ起業関係ないね。
いや、あるんですよ、これ
あるんだ。
あるカンファレンスに行く途中に、はい、そのいろいろあるじゃないですか、こうロールアップみたいな、はい、宣伝の材料、はいはい、で両手こうやってて、で、あ、いけるなって思ったんですよ、うんうん、なんか英語教えてみたいな頼まれた少女7人ぐらい囲まれて、うんうんうん、うわー変わらんもと思って、カンファレンス行くんだよねみたいな、でそのままなんかうわーって去ってたと思ったら財布めっちゃ取られてた。カンファレンス間に合わない。
きついな。
行けなかった。
結構大事な商談
になるんだ。
どうするってなった時に、そう思ったんですよね。起業しても財布取られたら何もできないんだなって思って。で結構大変だったんですよ。ウエスタンユニオンで送金してもらう手続きとかすごい時間かかったし。ここでフィンテックだとかってなってたらね、ちょっとよかった、感動的なんですけど、そういうこともなく、でしかもそれ1回目はそうだったんですけど、これ2回あって、次パリ行ったとき、この仕事だったんですけど、金を下ろそうと思ったら、ルースリーフみたいな A4 の紙でこうやって、カッていきなり隠されて、
え、金を下ろそうとしたその場で、
暗証番号を押した途端に、自分の目の前に紙を
出して
、
子供たちが、ね、過去、うん、なんかよほどいけるんだと思われてるって時に相当舐められてるわけじゃないですか、うん、多分起業家としての資質がないなっていうふうにそこで思ったんですよね。
ちょっとあんまり関係ない。
関係もないし怖いし、何なんその話。
2回会うってすごい。
でもそれでも諦めずにフランス進出を目指して。
フレンチテックだから。
そうなんですよ、そうなんです、フレンチテック。そうですね、それで言うと日本より先にフランスが僕のことを認めてくれたっていうところがあって、
さずみちゃんの J スタートアップディスはもう有名ですからね。
まあそれでならせていただくので、ね、はい、本当にいろいろありましたね。あとつらかったことなんだろうな、いろいろありますね。言っちゃいけないことがいっぱいありますね。特に J スタートアップ系は言っちゃいけないことがいっぱいあるから、あんまり言っていい。
いや、嬉しかったことは、
嬉しかったことですか。それは J スタートアップになる。
なんなのこいつ。
そりゃあんなに言ってるのに、よしよしって
確かにね、
受け入れてくれるあの包容力、う
ん、確かに懐深いよね。
深いっす、
完全に作戦成功してるもん、ね、うん、
深いっす、やっぱ巻かれてこって思いました。
やだこんなインタビュー。橋口さんは？
いや、それ聞きながらね思ってたんですけど、ないですね、そんななんか2人みたいなドラマチックな辛かったことが。
てか、まあ、大人ですもんね、その話聞いてると。いやいやいや、かなりこうなんとか積まれて、しかもそのプロダクトがブレイクしてから調達とかしてる。
調達はもう全然後なんで、まあ、もちろんその調達2018年が最初なんですけど、
ああ本当最近ですね。
もうその段階で10年経ってるじゃないですか、うんうんうん、で2016年ぐらいから年がまり始めて2年ぐらいはね、
だからかなり落ち着いてやれたってことですね、
はい、まあ、スポーツテックで調達するとかバカじゃないのみたいな感じのトーンだった。
やっぱそういう冷え込みもあった
んですね、はい、あったんです、ありましたね、だってそもそも事例、先行事例がないでしょうみたいな、
うん、完全に走りですよ、
うん、走りっていう、まあ他もねありましたけど、だけどこの領域は、まあ、あんまりこうちゃんとグロスした事例がないから、
確かに、
だったらデータ扱うんだったらヘルスケア行きなさいよみたいな、
は
い、
なんでスポーツに発展の、
なんかすごいロジックとか解かれて、はい、で僕のバイオとか見られて、うん、えっつって、いやどうともする見えないでしょつってみたいな感じで言われたりっていうのはいっぱい
ある。腹立ちますね。
それきついっすね、う
ん、でもまあまあそんなもんですよね。あと僕とマックが共同代表だから、それもねセオリーに反してるっつって、
うん、
分かってないですかって、こんな失敗するに決まってるんじゃないですか、友達に創業してみたいなことも、まあそれは2桁は言われてますよね、
それ
とか、 あの最初の頃とかもう6ヶ月ぐらい給料が自分たちに出せないみたいなね、
うん、
時もあったとか、まあ、いろいろあるけどそんな、なんか辛かったって感じじゃない、
うん、
だからなんだろうな、
で嬉しかった、でも嬉しかったいっぱいありそう、
嬉しかったはねいっぱいありますよ、それはもうあのやっぱユーザーが超劇的なドラマチックな勝ち方をするとき、まあ、一番はやっぱり南アフリカに勝ったときですけど、あの瞬間にもうそれこそユーフォリアなんで、
まさに多幸感にみんなが包まれた、
はい、現地に行けなかったんですけど日本のハブでマックとかみんなでそれ見てて、でもうまさか勝てるとは思ってなかったけど、いい試合してほしいなと思ったらあれよあれよいい試合して最後に劇的な逆転トライじゃないですか、それは嬉しかったですよね。あれ負けてれば多分今全然いけてないと思うんですけど、ね、とか東京オリンピックの時も嬉しかったですよね、とかいろいろそういうやっぱりユーザーが勝つとかなんかやりたいと思ってたことやれた瞬間っていうのは、それを共有できるのは僕らの特有の、僕らあの経営者だけじゃなくて社員もすごい嬉しいことじゃないかなと思いますけどね。
日本代表の 45% が使ってると思ったら、そう相当貢献が尋常じゃないですよね、この日本のスポーツ界。
貢献ってもうねあれなんですけど、本当にあのインフラなんで下からこう、
はい、いや それが貢献じゃないんですよ普通に。それでみんながコンディションを整え怪我を少なくプレーできてると思ったら、いやらしいですね。でこうなんかやっぱ事業の話聞くと真面目になっちゃうっていうことが分かりました。
橋口さん真面目な人です
よ。真面目なんですよ。
お酒も飲まないし、
ね、はい、
そうなんですよ。
本当ですよ。でも本当酒飲むとひどいよね。
俺ですか。
うん、はずみちゃん
俺ひどいですか。
俺なんかなんだろう、なんか記憶が上書きされてんのかな。すごいひどい飲みをするなっていう
僕かな。最初に多分、うん、いつもがっつり飲ませていただいたのが、はい、日本酒飲み放題、
飲み放題のバーとかで、
でしかも立ち、うん、スタンディング、
確かに確かに、
でマックさんもいらっしゃって、で当時はあれかソフトフロントの佐藤さん、今はホロアイズの取締役やってる新庄さん、あとうちの下地と僕、
うんうん、そうですね、
立ちながらうわ、多分その記憶じゃないですか。
それでもそれが多分ね3回ぐらい、
2、3回やってますね、うん、確かにね。だから正直何話したか全く
覚えてない、覚えてないです、ね、
ただむちゃくちゃ多幸感だけ
やっぱユーフォリア、
多幸感だけ言えばまとまるみたいな。手抜きやめようよ。
むちゃむちゃ、ね、楽しかった、
むちゃくちゃユーフォリア状態
そう
めっちゃ与えてますねユーフォリアを。
今後はどんな多幸感を作っていきたいなって感じ
です。なるほど。
真面目な話、
うん、今後ね、あのやっぱりスポーツの対象の領域を広げていこうとしてて、あのこれまでトップスポーツから始まって日本代表、プロ、社会人、大学、高校って徐々に降りてきてるんですけど、それをさらに育成年代まで広げていこうというのが一個ですね、うん、であと言っても1700チームって言っても日本だけで言ってもまだまだ5万5000ぐらいあるんですよ、部活動のチームって。ああ、我々が対象となるかなって思うぐらいの、うん、まだまだなんですよね。そこはたくさん届けていきたいなっていうのがありますね。そうすることで怪我する子も減るだろうし、うん、あと、まあ、スポーツ版のパーソナルヘルスレコードとか、うん、誰がどこで怪我したとか、うん、どういう成長の過程を経てその子はこういう競技をやってるみたいなことが、次の、 あのカテゴリーのチームに行った時にその指導者が分かるようになったら、うん、もうそれだけで全然指導って個別性に基づいて、
なるほど、引き継げるってないですよね。そうなんですよ、多分全然、
うん、から始まるでしょ、
うん、
だからみんな分かってるんですけど、高校1年生とか大学1年生の春の怪我ってすごい多いですよね、うん、それは急にプレー強度が上がるとか、 レベルが高くなるから無理しちゃうとか、うんうん、それ分かってるのにそういうことずっと繰り返されているのをデータが引き継がれることで避けられることはいっぱいあるだろうなと、うん、それが一個ですね。であとはやっぱりね、これはキクリも一緒かもしれないですけど、スポーツテックとしてはスポーツの価値をそもそもちゃんと高めたいじゃないですか、
うん、で、そうです
調達するときにね、はい、スポーツなんて小さいマーケットでやってなくてヘルスケアに行った方がいいんじゃないですかって言われるような世界はやっぱり変えたいわけですよ。
そこはじゃあやっぱユーフォリアとしてはもうスポーツにコミットするっていうのは決めてるんですか？
スポーツにコミットしてるんですけど、それをアプライするマーケットはスポーツだけじゃないと思って、うん、あー、そうなんですね。スポーツの周りにそういう新しいもの柱を立てていく、うんうん、でこれはスポーツで培われたスポーツサイエンスに基づくスポーツテックですと、うん、でそれをこの領域で使ってもらって、うん、でそれがあこれってスポーツ初のものなんだよってなっていれば、それ以外の領域からスポーツを見る目って、まあ、ある程度変わってくると思うんですよ、うんうん、でそうなるとスポーツに対してお金が還流するとか、うん、スポーツそのものの価値をただあの、ね、4年に1回の大会とかでみんなが消費して盛り上がってたん終わるみたいな、うん、そういう感じの若干アブユースめいたことじゃなく、うん、ちゃんと価値が高まっていくっていうふうにできるんじゃないかなっていう思いがあって、それをやりたいですね、うん。
スポーツ自分でもやってたんですか？
スポーツはね、野球やってたんですけど、
はい、肘の痛み
で高校までやって、大学からはもう麻雀ですね。
高校までやってたんですか？
高校までやってました、はい、小中高
大学からは麻雀、
はい、
ピッチャー
ですね。だけどもあのフルフルで全力で投げるみたいな経験は12、3歳ぐらいから、短いイニングはあるけど 1試合まとめて投げるみたいなことほとんど、それもあってもね、大学からは相撲でモーパイに命をかける
そんなに力いらないです
いらないです でも指先のこう繊細な感覚はすごい大事だ、
はい、シンカーを投げてた時は
この
ひねりで
縫い目にかかる感じで
ツーシームを切ってこれ野球知らない人マジで何言ってんだみたいな。
でも挟まってさ、野球好きなの面白いよね。
確かにね、
野球好きだけど
不思議、
小中高までバスケです。
うん、わけわかんないよね。
僕 NBA 見て小学生の時育ってたんで、うん、ちょうどブルズの 3P
とか2つ、その時代か、
見てガチガチにバスケって言ってましたね。
でもさ、日常でさ一緒にいてさ、野球の結果とかめっちゃ気にしてるけどさ、そんなバスケのこととか言わないの？
いや、NBA もめっちゃ気にしてるんだけど、その野球はなんていうか、そんなに動きが激しくないじゃないですか。
アプリみたいな、いつもこうなんか野球版みたいなの見てるんですよ。その何点入ったみたいなの。
それはやっぱカープを、
基本カープしか見てないですね。
あれ見て何が面白いのか全く分かんないですけど、その野球なんかまだ動画のストリーミング見てるとかだったら分かる
ん
です
よ。なぜダゾーンを見ないんだって
広島って、うん、ダゾーンを見れなくなったんですよ。
そうなんだ。
カープって独自のチャンネル持ってるから、ダゾーンはそのカープ主催の試合見れないんです。
ビジターゲームしか見れないん
です。そうです。
なるほど。
そうです。
そ
のために契約するのか。その
時は一球速報とかで見る。
そうなんです。かつその僕結構海外出張が多かった時期があると、はいはいはい、ダゾーン見れないみたいなところがあって、よくドバイとかで一球速報見てる、うん、そのちょうどカップ、
どうでもよくない、ドバイに行ってさ、その1点今入ったとかさ。
いや、その1点今入ったじゃなくて、誰がどこに何の球を投げたのかで、すごいんですよ。その対戦してる打者とピッチャーの相性とか出るんですよ、過去の何戦で。
なんかあんな しょうもないファミスタの画面みたいな
怒られるよ、それ
は。予測をディスるのやめてください
で、野球って多分データサイエンス最も発展してる競技の一つだと思うんですけど、すごいんですよ、いろいろ。なんでそういうの見てるのが楽しい、非常に。想像するんですよね。
想像するんだ。でも昔のね、そういうこうエロ本を見ながら想像してた世界と、
動画が見えるみたいな、
平面を見ながら脳内で再生して、わ
あ、いやだって猛烈なカープファンの一人で 目が見えない方がいらっしゃるんですけど、うん、すごい有名な話で、うん、球場でも行くんですよ、うん、ミッドにパーンって入った音で何の球種か分かる、
すげえ、
それで笑ってるら
って笑ってる
すごい世界だなと思ってそれはすごい、いやでもやっぱ見えてなくても楽しめるっていうところすごいし、うん、
いいですね、うん、ってことは今やっぱコロナ禍の中で声援出せないっていうのはその人にとってはめちゃくちゃいい、
めちゃくちゃいいんだと思います。でやっぱラジオで聞いてるのから始まって、うん、その音で楽しむっていう、
すごいな、
だから実際のは見えてなくても想像で見えるっていうところが一休速報のいいところですね、
一休速報
ありがとうございます予算を教えていただいて
なんか、まあ、スポーツと遠いところにいるように思われるんですけど、結構
体育会
系の中に育ってたって感じですね、
出身は広島
と思うじゃないですか、
うん、思いますね、
東京なんですよ、
東京なんだ、東京出身カープファンなかなかいない、
まあでもあれですね、母方が、まあ、広島に大学だったんで市民球場とか
はいはい、
いましたし、だから子供の時からよく神宮に行ってました、うん、むしろあんまりスポーツやってるイメージ、
まああんまりどころか
ない、
あんまりどころか
全然やってない
よ何部だったんですか、
俺言いたくないんだけど、中学の時バスケ部だった。
そうなの？
まあ、あの全然真面目にやってなかった。
知られざる事実。
で、なんか僕はだからもう全く多分そういう闘争心っていうか、そのスポーツで勝ちたいみたいな意欲がそもそもなかったから、うん、なんかなんで休日にまで学校に行かなきゃいけないんだろうみたいなのが、なんか納得いかないみたいな、うんうん、好きな頻度で行けるようにしてくれよまずみたいなことを言うような子だったから、なんかあのでも後々になって、まあ、こういうのとかもやって思ったのは、別にスポーツが嫌いだったわけじゃなくて体育会が苦手だったんですよ、う
ん、そのなんか強制されるみたいな、
そう、うん、なんかなんていうか民主的じゃないやんみたいな、うん、なんでルール最初から決まってんのみたいな
ルールね、
そう、部活に入らなきゃいけない義務になってたこととかも納得できなくて、なんか そうですね、そういうルールに対してちょっとあの嫌な気持ちでそれを引きずっちゃってたのは普通にもったいなかったなと思います。で今別に走ったりちょっとしてても別にそれが嫌いじゃないんですよね、その体を動かすこと自体は別に嫌いではなくて、まあ、そういう、うん、そうですね、ルールを決められてそこで競うみたいなのが向いてなかったっていうだけで、だから僕はなんか それこそランニングとかでちょっとやろうとしてるのは、そういう人間でも楽しめる形のゲーミフィケーションをやりたかったりとか、あとまあ単純に快楽主義者のためのランニングみたいなところはすごい興味があって、でもその別に僕なんか勝ちたいとかないんですよ、ランニングしてる時に。別に誰にも勝ちたくないけど、まあ、気持ちよく走れて健康になれたらいいなとは思っていて、それをなんかエンハンスするようなアプリとかを作っていく、そこを極めていくっていうのはすごいモチベーションを実は感じている、うんうん
ね、
でそれはやっぱ体育会に逆に馴染めなかったからだと思うんですよ、はいはい、俺なりの楽しい体の動かし方あってくれみたいな気持ちはすごいあります、うん、
運動部とか体育会のカルチャーに馴染めない人はどんどん世代的に増えてきてると思うんで、どんどん部活参加する人って人口減少以上に減ってて、やっぱりそういうね、今おっしゃったようなそういう選択肢があるようにしないといかないんですよね。
独特ですね、世界的に見て、
まあ、ほぼ唯一、
うん、歴史的になんでああなったとかご存知だったりします？
うん、これはね非常に深い話、長い話なんですけど、うん、あの、まあ、やっぱり富国強兵と密接につながってる、
まあ、やっぱそうなんですね、うんうん、
でやっぱり健康な男子を量産するっていう、うんうん、まあ、女子は一旦その時点では飽き抜かれてて、う
ん、それ戦前ってこと
ですか？戦前ですよ。だけどあの最終的には部活のカルチャー文化が作られたのは、これ大西哲之介さんっていう早稲田のラグビー部の監督だった 名物監督がいるんですけど、その人が書かれてたんですけど、やっぱり戦争が終わった後に軍隊から帰ってきた人たちが 体育会に戻るんですよね、うんうん、指導者とかあるいは途中から学生に、その時にカルチャーとして上級生が下級生を殴るとか、うん、下級生は上級生の下走りをするみたいな、うん、スカイパーするみたいなカルチャーを一気に入れて、いわゆる体育会系カルチャーが出来上がったのはやっぱ戦後の昭和22年3年ぐらいにかけて一気にできた。
なるほど。
それまでは、まあ、もちろんその壮健な男子を作るっていう目的のもとに何とか大会とかやって、全国にそういう1校2校みたいなところに全部そういう運動部ができたってあるけど、うんうんうん、急に体育会カルチャーになったのは戦後みたいですね、
うんうんうん、
だからそんな長い歴史じゃないですよね、
うんうんうん、なるほどですね。
で、あとはスポーツと体育みたいな、まあ、これちょっと話が長くなるんで、
ね、めっちゃ面白いですね、うん、
でドイツはやっぱりその体育って、
うん、
ツルネン運動とかってこう体操する、
体を作るためっていう、
そういうあれがあって、で日本はやっぱりこう学校体育の中で、学校体育で早期の男子を作る中からスポーツがそこから部活としても出てきてるから、もともとあのあれなんですよね、こう楽しむ、もともとのデポルターレみたいなね、うん、そういう、 こう気晴らしとしてのスポーツの羊じゃないんで、
うんうん、遊びじゃなく
て鍛錬するっていうね、体育、うん、体を育てる体育から来てるから、なかなかその羊をずっと引きずってたっていうのは、
うん、あんまユーフォリアじゃない感じがします。
その通りですね。
なんだけ言ってて自分でも、
ね、ちょっと驚いたみたいな感じ。
多幸感感じないですよね。
うん、まあ、まあもちろん それでの盛り上がりみたいなのも理解はできますけどね、うんうん、
これでも戦後諸外国はどうだったんですか。
諸外国はそもそも学校体育、学校のスポーツっていうカルチャーがあんまないんですよね、うん、だから地域スポーツクラブ、うん、ヨーロッパは基本的に地域スポーツクラブだし、アメリカはね学校の部活動あるんですけど、あの部活動っていうかやっぱり学校に属しているクラブだからちょっと違う、
うん、
で例えば韓国とかになってくるともう学校で体育スポーツやるのはすごいスポーツエリートなんですよ、
うん、
だから高校野球って日本って4000校ずっとあったんですけど、まあ、最近ちょっと減ってるんだけど、韓国って多分30校とか、
へ、
つまり高校で野球するっていうのはほぼプロ予備、
もうだから絞り込んじゃってる状態なんですね。
でサッカーとかもしっかりだし、フィギュアスケートなんかも日本だともうすごい競技人口は韓国に比べると、
うん、
韓国はこういうペンシル型で最初からセレクトしてそこを鍛える、
うん、そう考えると成功率高いんですね韓国。
高いと思います、ずっとだってそこに集中的にリソース投下して育てていくから、
うん、なるほど。
だけど、まあ、そういう意味ではね、どんな人でもスポーツできるっていうのは日本の良さではあったと思うんですよね、うんうんうん、僕忘れないのは留学してた時に韓国人学生と日本人学生で対抗戦やって、うん、今日はゴルフやって今日はテニスやって今日はサッカーやって今日はソフトボールとかやってたんですけど、まあ下手くそなわけですよ。
ああ、編集型だから、
そうそもそもやる機会がないんで、うんうん、身体操作性みたいなやつを全く、やってないから、
うん、
ですごい言われましたね。いつも本当にこう日本人は羨ましいって、そういうスポーツみんなやってるし、話聞いたらお前が野球やってたんだろうって、あいつはテニスやってたって言うし、うん、そんなの韓国でやったやつなんてもうほとんどこうそういう。むちゃくちゃ上流階級で家にテニスコートあるとかそういう人たちが、もしくは部活動ですげえ才能があるからこいつは伸ばそうって言って入部を許された一部の人、それ以外はみんなやらないんだと。
確かに部活動ってさっきちょっとネガティブっぽく言ったけど、誰でもこう、まあ、言ったら無料でスポーツを楽しめる機会を与えてるわけですよね。それはそれです
ごい、すごいシステムだと思います。一方でね、最近もう顧問の先生疲弊しまくってるから、
うん、そう、なんであれ顧問の先生で学校の先生がそのままやるのかって結構疑問だったんですよ。
そうでしょう。
だってサビザン、
サビザンですよ。
サビザンの話してた、
で最近だと若い先生が減ってるから、うん、結局若い先生がみんな顧問やんなきゃいけない、
うん、
で高齢の先生やれないから
、あ、で、兼務ですか、
3つ4つとかやる人がいるわけですよ、うん、うちの息子もサッカー部だったけど 先生が若い先生で4つやってて、めちゃくちゃかわいそうだったんですけど、4つってもうね、あの個人の生活なし
です。そうですよね、
全部部活、
うん、
で
何なら重なりますよね、試合とか
も重なってね。だから、まあ、3人ぐらいがやるわけですけど、サッカーとかも。でもそれでこう無言の同調圧力とかで、うん、とにかく部活の顧問やるのが当たり前だろう先生、若い先生はみたいな
ってなるんですね。
やってたからもう超過労働が状態化し、ブラック部活みたいな問題になって、うん、そういうストレスがぐるぐる回っちゃうから、うん、いろんな問題も起きるし、うん、でもう業を煮やしたっていうか、まあ、いろんなとこから火の手が上がって、スポーツ省があと3年後か2025年4年後に、部活動の地域開放っていって民間の指導者が教えますと、うんうん、いうのを全面的に移るから、それまでの間に、今パイロットであちこちやってるんですけど、これはこれで大変なんで、
うん、
これまでね何十年もやってたやつを急にそうやって変えて、うん、地域の指導者だって平日昼間の生徒の姿見てるわけじゃないし、そんな今からね特訓でそういう指導におけるいろんなノウハウみたいなことをずっと広げていかなきゃいけないから、むちゃくちゃ今こうすごいカオス状態なんですけど、
うん、
まあ、でも方向性としては絶対そっち行くべきなんですよ、
うんうんうん、
先生 の, だけの負担を軽くしてあげなきゃいけないし、
うん
うん、っていう今過渡期ですね、
うんうんうん、
まあ、でもそういう時こそまさにテクノロジーとか必要そうですよね。いや、マジでそうです、
本当にそうですね、うん、そういう時に前の先生もね、先生というかその部活の顧問が外部からの指導者になったら、うん、同じ人がずっと教えられるわけじゃないから、うん、自分が教えてない時にどんなことがあったとかね、
うんうんうん、
どんな体調だったとか、どんな練習したとか、うん、でその時に、まあ、怪我がどうだったとか全部知った上でその場に臨まないと危なくてしょうがないし、
うん
まあ、それ知ってればね、うん、個別性に基づいた指導もできるはずだし、
うんうん、
本人その学生側もそのデータに基づいて自分で考えてやることもできますもん
ね。そうですね、
まさに。何が正しいか分かんないですもんね。それこそなんか僕中学の時になんかそんなちゃんと教えてもらった記憶がそんなないんですよね、うん、でそれもちろんちゃんとやってればちゃんと教えてたよって話だとは思うんですけど、うん、そのなんていうんだろう、落ちこぼれてる人に対して同じレベルの教育の機会あったかなみたいなことを思うと、やっぱ多分そんなになかったような気がしていて、ね、
まあ、レギュラーだけはちゃんと教えてくれるけどとか、
そこまで伝達 されきってなかったなとかもあるし、単純に何すればいいかよく分かんなかったですね、その自分がどれだけできててどれだけできてないのかみたいなのが客観的に分かってないから、うん、そういうのがデータで見えるだけでもなんか全然考え方変わってただろうなとか、うん、今にしては思います。
そうで
し
ょ
う
ね、
そうだね、練習メニューとかもね、
うん、
カスタマイズされないから、うん、これをみんなでやろうって感じだったしね、
うん、
水飲むなとかもあったしね、なんか
俺ら多分最後ぐらいだよね水飲むな。
そうだね、
なんか中1ぐらいまではそれあった気がするけど、なんか途中ぐらいから水筒とかあったような気がする、うん、ま
あ、あのパラダイムシフトはすごいですよね、
うん、
僕らの時は本当に針金巻いてあったんでこの蛇口
飲ませない
と、もう飲ませない、それ
刑務所の考え方ですよね
発想はね、もう刑務所、
うん、
でどこそこのトイレのとこは空いてるっていう名前みんな知ってるから、わざとなんとかしてそっちにファールを打とうとして、
はいはいはい、
でボール取りに行って
入ってますよね、その水たまりの水飲んだとか、なんかそういうエピソードありますもんね、
だって口の中カピカカパッと上と下くっついちゃったパカみたいない
や普通に脱水で足つりますよ、
ね、うん、だし熱中症になるんで、
う
ん、
そう
今だと一番やっちゃいけない筋肉をオールスターでやってるっていうね、
うん、
膝に悪いウサギ跳びとか、
うん、
そう考えるとだいぶ良くなってるとも言える、
ベクトルは良くなってる、
うん、だいぶね、いろんなお話聞かせていただいてます。で、まあ、ユーフォリアにも入りたいなみたいな人が多分聞いててめっちゃいるんじゃないかなと思うんですけど、
いてくれると嬉しいです。
採用とかやられてるんですか？
すごいやってます。
どういう職種とか？
全職種やってるんですけど、
はい、
特にエンジニア、
うん、はい、何系ですかエンジニア？
フロント
フロントエンドはネイティブのアプリですか？
ネイティブではないんです
か？ウェブ系なんですか？じゃあフロントもサブサイドもいるよと、はい、
それからあの VPOE とか CTO とかその辺りをやりたい、
は
い、
CTO 募集中なんですか？
そうですね。
いや、これやりたい人もマジでめっちゃいるんじゃないですか？
今あのエンジニアの社員のエンジニアが2人しかいなくて、そうなんですよ。で
ガチびっくり。
え、35人でしたっけ？
そうです、そうです。
あの正社員のメンバー、
正社員が。で、PDM が3名いるんですけど、うん、で、社員エンジニア2人、はい、で、業務委託のパートナーのエンジニアは12人いるんです、
う
ん、
あー、なるほど。
なので、少しずつこう社内にエンジニアリング組織を立ち上げてるっていう感じなんですけど、その2人のエンジニアのうちの1人がマネジメントロールを今やってくれてるんですけど、さすがにその二足のわらじ履くのが長くやるのが大変なんで、まあ、CTO は回答してな、
すごい。でもめちゃくちゃやりがいある。
めちゃくちゃやりがいある
いや、ほんとこれ聞いて我こそはっていう人を起こしてほしいです。
そうですね。
どんな人がいいですか？
やっぱりその成長するスタートアップのエンジニアリング組織、ある程度こう小さな段階から大きくなっていくフェーズを経験した人は向いてると思いますよね、うん、特にこれからだいぶエンジニアリング組織が大きくなっていくと思うので、そういう時にそのピープルマネジメント含めて、うん、いろんなことを体験している人はすごく向いてるし、僕らとしても仲間になってもらうしなと思うんですけど、別になんかスポーツガチでやってたって必要はないんですけど、今僕らが提供していること、スポーツの課題とかこれなんとかしたいっていう思いを聞いてそこに共鳴してくれる人であれば、ありがたいですね。
絶対いると思います。
あとは若干あの変わったカルチャーではあるので、それを良しとしてくれる人、
どこが変わってるんですか？
あのオフィスの中でバーカウンターとかあったりとか。
あ、お酒あんま飲まない、
ね、僕は飲まないですけど、ね、結構みんなすごい大好き。
そうなんだ。
そういうのを見てちょっと眉をひそめるような人はあんまり。
なるほど。
ノーセンキ
ュー。ノーセンキューってことですか？もちろんね、あの全然飲まない人もいるんですけど、下戸の人もいるんですけど、でも下戸でもね、そういう場にいるのは楽しいと、
うんね、
見ててあのいいなって、そうでいいなって思ってくれるかどうかは、
スポーツチームのようにこう一緒にこう高め合ってプレーできる、
スポーツチームのように働こうというのがキャッチフレーズなんで、
中もこうユーフォリアですよね。
そうです。多幸感、
多幸感あふれる。
ありがとうございます。
プロダクトであり組織であると、はい、で収まりがいいかなっていう気がしてきました大丈夫ですか？
ありがとうございます。
なんかお伝えしたいこととかあります？お知らせみたい
な。お知らせはとにかくあの人仲間になってくださいっていうことにしてますかね、う
ん、じゃあ、まあ、あのリンク貼っておくので皆さん、
ありがとうございます。
応募してください。風間君は大丈夫ですか？
いや、うちも実は新規を探してます。
ああ、うちも探してるわ
すごいことだ大丈夫な逆に不安にしかな。
そうだね。不安な組織でやってたポッドキャストなんだみたいな感じで。
でもそう、でも回ってるんだよっていうところに。
まあ、それぐらい CTO を探すのって難しいよねっていう話。
難しいね。難しいね。テックがね見えて、人のことも見れて、うん、でかつ自分たちのカルチャーにも共鳴してくれてると、うん、なかなかね。
本当そう
なの。本当一大事ですよ。うん、
ということで CTO になりたい人がいたら引く手あまたみたいな状況ですよ。
そうですね。
まとめですね。はい、じゃあそんなわけで今日は大変素晴らしい下校のお話をしていただきました。ユーフォリア代表取締役コー CEO の橋口博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。